2020年9月8日火曜日、事業の進め音声版その第2章、自分ならではの知り方その7、第2章の最後にあたります。タイトルは自分に見せるです。まあ、これは第2章の最後として一言で言えば、書くっていうことが自分ならではを知る、すごく貴重な方策になりますよというふうなことをお伝えしてるんですね。もう随分前になりますけれども、日本が、日本でもインターネットが広がり始めた頃ですね、たまたま見てたんですけれども、 NHK でその、情報社会が来るっていう、これからを、予測するっていうかということで、番組がありまして、ドキュメンタリーですね。で、いろんな方が出てこられて、これからの社会を論じられてたんですけれども、その中で一人出てこられた方が、いろいろお話しする中でこういうふうに言われたんですよね。人間は見えるもの、動くものに反応すると。人間は見えるもの、動くものに反応する。その時にこう聞いたその条件も 今もはっきり覚えてるんですけど、とすごいこう当たり前のことというか、当たり前のことなんだけれども気づかなかったというか、当たり前すぎてあまり考えたことがないというか、なんかそういうことをファッとこう言ってもらって、確かにとこう思ったんですよね。直近の今目の前にあることは何とかしないといけないということは、意識して動くことができるんですけれども、例えばその来年、再来年、5年後、10年後、自分自身が年を取っていくわけですけれども、それはもう明らかなことなんですけれども、なかなかその先々のことに向かってで、その自分が対処していくとか、そういうことがなかなかリアリティが持てないと言いますかね。ですからなかなか反応しないんですよね、体の方が。確かになと思いましてね、この時。だから例えば工場なんかで、もう分かりきってる、安全第一っていうのは分かりきってるけれども、わざわざまた、書いていろんなところに入ってあるっていうか、見えるところに見えるようにしてあるという、分かってるけれどもなかなかできないのがまた人間という、なんかそこのそのベースのところにやっぱり見えるもの、動くものに反応してしまう。逆に言えば見えないもの、動かないものにはなかなか反応が鈍くなる人間ということを、その時、今更ながらこう気がついたと言いますかね、ちょっと合点が、いろんなことのちょっとこう、マネジメントのこととか、検証したりとかして将来に向けていろいろ手立てしていかないといけないんですけれども、なかなかそれができないというね。マネジメントという言葉は知ってるけれども、実践はなかなかできないというなんかそういうこと、ああいうことがすごく合点がいった感じがしました。それが1点とで、自分ならではという、自分ならではの仕事と人生を送りたいと思っている皆さん方にとってはなかなか孤軍奮闘の連続だと思いますね。同じようにやったら楽なのかもわからないけれども、それではまたいずれ、そこに埋没してしまって生きてる意味がないというかいうことにもなりますし、ですから、自分ならではを思考すれば思考するほど、孤軍奮闘、葛藤の日々、場合によってはもうこれやめようかなと思うこともあるかもわからないですね。でもその中でその自分自身をこう、保ってですね、自分の 本当に持ってる質っていうものを最大限に生かしながら、まあ人のためになる仕事と、でそれがまた自分のためっていうか自分の喜びとなるこう、まあ、人生を歩むと、まあ、みんながみんなそう思ってるわけではないですけれども、まあ、そう思ってる私あなたにとってはなかなか大変だと思いますが、まあ、そういう時に、まあその他者とのこう違いみたいなものを、まあ、目の当たりにした時になかなか、まあ、それをこう交換っていうかプラスで考えることができればいいですけれども、どうしてもマイナスで考えてみたりとか、あるいは、まあ、なかなかその人に理解されないので将来に対して不安に思ったりとか、まあ、そういうことがふっとした節目に訪れたりすると思うんですね。で、それは、まあ、次のステージに行く一つの、まあ、大きなきっかけと考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、例えばその美学入門という本がありましてね、これを書いた中井正和さんという方がこういうふうに言ってます。前の時間がそのまま流れているのは滞っているのである。切って捨てて脱落して新しく生まれるからこそ生きているのである。まというのはこの生きていることを確かめる時間の区切り、切断、響きなどであるという何かふっとこう迷い、あるいは何かね、このままでいいんだろうかというふうな一つ節目とか、何かそういうふうなことをもし感じたとしたら、まあ、それこそ新しい何かを生み出す一つの、まあ、伏線、扉の前に立ったというふうに考えていいんじゃないかなと思います。でそれをこう冷静に過去を考えるっていうふうなことの一つの方法として書くということがあるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、批評家の若松英輔っていう方は、話すこと、書くことは魂の労働、特に書くことが大事ですというふうに言われています、まあ、ちなみに、まあ、私も考えたらもう10代の頃から書いてるんですよね。で、まあ、独立をしてから書くことの、まあ、大事さをよく、まあ、自覚するようになってといいますかね、よく知って、もう随分前からですね、何か自分のことを書く何かこうそういう、 こう思考のなんか過程を自問自答のための書く作業っていうのは、もうノートを、縦書きのノートを用意してましてね、やっぱり日本語っていうのは縦がやっぱスムーズですね。ですから縦書きのノートを用意してて、まあ、自問自答用のノートとかいくつか用意してあるんですけれども、まあ、皆さんも何か自分の一つ、まあ、型を作って書くっていうか、まあ、何かそういうことを書く場合はパソコンに入力するというよりも手をやっぱり動かした方がいいですよね。まあ、脳と手は一番つながってるとも言いますし、手を動かすっていうことはすごくクリエイティビティの上でも大事だっていうふうに、まあ、クリエイターっていうかそういう創造的な仕事をしてる人たちも語ってますので、何かそういうこう、まあよくお話ししてるんですけど、まあ、過去を振り返るということも未来を展望することになりますよというふうに、まあ、お話してるんですね。実際やられたらそうだと思いますけれども、まあ、過去を振り返るそういうこう状況っていうのは何かやっぱりちょっとこうね、現在に迷いが生じてる時がほとんどですから、で過去を振り返ってみて、ちょっと過去から現在までをこう振り返ってみた時に、あ、そうだ、私は本当にこう思ってたんだとか、その何かを始めた原点みたいなものとか、そういうものを確認して改めて何か気を取りたい、まあ、気を取り直して未来に向かってまた向かっていこうというふうなことにもなると思いますので、 何か、まあ、あの過去を振り返ってみるとか自問自答のなんか書くっていう作業をあのしてみられるのはいいんじゃないかなと思います。例えばそのうんと、もし昔にあの若い頃、まあ、子供の頃に何かこう書く習慣があったという方は、まあ、それをちょっと取り出してみて、なかなか昔の頃その子供の頃のあの若い頃のノートっていうのはもう開く気になかなかならないもんですけれども、まあ、ふっとそういう気にもなるんじゃないかなと思います、まあ、自分ならではで何か探求されている方が何かちょっとこうそういう、まあ、節目にが訪れてたとしたら、まあ、そういうふうな気にもなると思いますので、それを開いてみるといいですよね。なんか本当にそこにこう自分の原点みたいなものを見つけることができますから、それはもう絶対間違いありません。まあ、あのそんなこんな、まあ、自分ならではの知り方、まあ、自分のことは自分でなかなか見えないもんですけれども、まあ、再三お話しているように自分ならではというものが自分でこう本当に観察してある程度そのあそうだったんかと納得できれば、これからの歩みがすごくこう、まあ、あの平たく言えば効率的効果的な、まあ、行動っていうかな、あの方策を取っていくことができると思いますので、何よりも精神衛生上いいですよね。何度も、まあ、この中でもお話してますけれども、やっぱりその自分が納得して歩んでいくということにつながりますので、まあ、この自分ならではの知り方最後は、まあ、書くということが、書いて自分に見せるということが、その過程を自分のことを自分で見る、その全てとして書くということがありますねと。でそれは非常に貴重なあの方法ですよということをお伝えして、この第2章自分ならではの知り方を終えたいと思います。以上です。